第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は営農再開状況と夏祭りの紹介ということで、富岡町産業振興課の猪狩力さんにお話を伺ってまいります。猪狩さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
まず海の話から最初にしてまいりましょう。ニュースにもなりましたけれども、富岡漁港で起工式が行われましたね。
はい、7月の26日に行われました。帰還されるその漁民の方がですね、いち早く利用したいということで、これまで整備に努めてきたものでございます。
どんな様子でしたか？
そうですね、当日は天候にも恵まれまして、これまで、漁港の整備が完了しないというようなことで、先に漁具倉庫と浄化施設を合わせた施設を町の方で整備したところ、漁民の方はですね、いち早く戻りたいということがありまして、7月26日に設定しまして、当日は大漁旗をなびかせながらですね、漁港の中に入ってきていただいた姿を見ると感慨深いものがありました。
ということで、まずは港の復興についての話を伺いました。さあ、本編の営農再開なんですけれども、現在の作付け状況と作付け目標を教えてもらえますでしょうか？
はい、今現在、富岡町の農業の作付けにつきましては、水稲が1組合6農家の方で約16ヘクタールの水稲作付けを行っています。その他には玉ねぎを作付けしておりまして、こちらにつきましては2農家で 3.6 ヘクタールほどの玉ねぎ作付けを行っています。その他にはオリーブとかですね、あとは企業さんがやっています水実トウモロコシやソルガムなどの実証栽培ということを行っております。今後についてはですね、今 農地をですね、約280ヘクタール将来的に増やしていきたいというようなことで、水稲作付け、他の作付けについてもですね、そのような280ヘクタールの中で栽培できるよう、検討しているところです。
で、今後について言いますと、除染後の農地保全管理事業が今年度で終了になるんですよね？
はい、解除後3年間ということで、帰還困難区域はこれからになりますけれども、解除エリアにつきましては今年度をもって終了するということになります。終わった後につきましては、帰還されない農家の農地をすで、に作付けしている方が引き受けて管理工作というような形でですね、農地を活用していくというような考え方を持っております。
アンケートも随分取っているそうですね。
はい、今回1200名の方に、農地を所有されている農家の方にご案内をさせていただいて、今後の農地の活用についてアンケートに答えていただくような取り組みを行っております。
どうしようか迷っていらっしゃる方に、やはりその営農再開に向けた補助、これも必要になってきますが、どういったものがありますでしょうか？
はい、補助金につきましては、被災12市町村の農家の方が活用できる補助金、こちらにつきましては上限が3000万円、補助率4分の3、4分の1は自己負担という形になりますが、2250万円まで活用できるものがございます。その他には町が作りました頑張る農業ということで、50万円の補助金を活用できることになっています。こちらにつきましては自家消費でも結構ですので、農業を始めたいという導入部の補助金になりますので、パイプハウスですとか豆トラを整備して野菜作りにやってみたいという農家の方の補助金になります。
後半は夏祭りの紹介、いよいよ葉山の火祭りが間もなくですね。
はい、8月の15日、これはもう日にちが限定されてますので、この日は雨が降っても晴れてもこの日行います。葉山神社修繕が終わりましたので、今年に修繕後2年目ということでですね、より多くの若者に大きな松明を担いでですね、火祭りに参加していただきたいというふうに思っております。
どういう歴史があるんですか？
上岡地区の葉山神社で400年前からですね、続くお祭りで、五穀豊穣などを祈る火祭りとなっております。葉山はですね、標高230メートルの山頂までですね、先導先導と掛け声を上げながらですね、若い青年がですね、足袋を履いて登るんですけども、女人禁制ということで男だけですので、一生懸命登る姿はですね、感動すると思います。
震災以降はやはりご苦労多かったんですよね。
そうですね、どうしても登れない時期がありましたので、地域のお祭りでですね、 松明を作って火祭りの様子を続けてきたということでございますが、なかなか上り手をですね、約今ですと50名ぐらいを募集して、当日も昨年も50名くらいが担ぎ手はいたんですけども、そういった方を集めるのも大変苦労されているということになります。
先ほど女人禁制という話がありましたが、その他お祭りの見どころを教えてもらえますか。
そうですね、2メーターぐらいの大きさの松明、約30か40キロですかね、それが赤々と燃えて火傷も厭わないというような中でですね、それが当たり前の状況ですが、勲章とも言えると思うんですけど、そういった危険を顧みず達成感は半端ないというような形だと思います。
それではもう一度葉山の火祭り、日にちと場所をご紹介ください。
はい、8月15日になります。午後6時からとなっております。葉山神社の境内で行いますので、ぜひお越しいただきたいと思います。
今日は営農再開状況と夏祭りの紹介について、富岡町産業振興課の猪狩力さんに伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、ここからは富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報をお伝えしてまいりますが、
イベントいろいろありましてね。
ありますね。
水の生き物と触れ合おう in 学びの森が開催されます。日にちは9月7日土曜日なんですが、生物ライター、珍生物ハンターとしておなじみの平坂博さんによりますトークショー、それからアクアマリン福島の協力により移動水族館もやってくる。また自分が描いた魚の絵が画面の中で動き出すという動く塗り絵、これも最新式ですよ。すごい体験型の企画です。それからあと小さいお子さんが楽しめるボールプールも来るということですよ。はい、9月7日土曜日、平坂さんのトークショーは開演お昼の0時半となっております。場所は富岡町文化交流センター学びの森大ホール他となっております。入場無料です。ぜひお出かけくださいませ。
貴重なお話がいろいろ聞けそうですよね。
はい、それから先ほどもね、補助の話ありましたけども、それ以外にたくさんの補助がありまして、例えばですね、中小事業者が店舗や事務所整備など事業を再開するときに必要な経費の一部を補助する補助金、これの公募がもう間もなく始まります。詳しいことは福島県のホームページでお知らせするということです。それから店舗や事務所を整備する事業に対する経費の一部を補助する補助金、こちらの公募も間もなく始まります。同じく福島県のホームページをご確認くださいませ。それから震災時に原子力被災12市町村内、もしくは津波の浸水地域内で事業を行った中小事業者が被害を受けた施設設備の復旧などに対する経費の一部を補助する補助金、この公募が来月上旬に始まります。こちらも福島県のホームページで確認することができますのでご確認ください。それから8月29日から9月4日までの7日間、全国一斉子どもの人権110番強化週間で電話相談が行われます。番号は 0120-007-110、 8月29日から9月4日までとなっております。さて、この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されておりますので、ご覧いただきたいと思います。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。